説教、汚れと清め、小宮山剛牧師。
本日の聖書箇所は、一見何か日本人に非常に理解しにくいことのように感じられるかもしれません。しかし、実はそうではないわけであります。逆に世界の中でもユダヤ人のほかには日本人が一番よく理解できるかもしれない、そういうことであります。この日本語の聖書では汚れという言葉を汚れという漢字を当てていますが、実は正しくはです、これ前にも申し上げたわけですが、乃木編、今日は書いてまいりましたが、こちらですね、こちらの漢字が正しいわけなんです。これが聖書で言ってる汚れと日本人が理解できる汚れの共通の漢字であると思うんですね。そうしますと、この日本人には大変こう身近なこととなるわけであります。これは前にも申し上げたわけですけれども、汚れということについて旧約聖書と日本の神道は、あるいは日本の習慣は非常にこうよく似ているわけであります。共にですね、これを不潔、汚れということではない、不潔ということではないんですね。これは今言いました漢字の汚れですが、宗教的な汚れのことであります。つまり、その汚れたままでは神様に近づくことができないと、そういう汚れなわけですね。例えばこの死は汚れということも、これは旧約聖書と日本の神道は共通しているわけです。例えば神道でありますと、神社ですね、この家に死人が出ますと神棚を閉じて白い紙を貼りますね。またこの神社の中では葬式を行わないわけですね、神社の境内の中では。それから葬式が終わると清めの塩が配られるわけです。この塩、日本ではこう神仏混合しているところが多くて、仏教の葬式でも塩が配られたりしますが、あれはもともと神道の習わしですね。あれは清めの塩、清める、汚れを清めるための塩、つまり死は汚れと日本人も昔からこう考えてきたわけです。で、旧約聖書のユダヤ人、旧約聖書はどこ、これは死体に触れたものは汚れると、こうレビ記に書いてあるわけですね。旧約聖書においても死は汚れであります。もう共通しているわけなんですね。ちなみに今日ペトロは川なめし職人シモン、ペトロもシモンという名前ですが、川なめし職人シモン、ヤッファの町のこの人のところに宿泊しているわけでありますが、実はこの川なめしという職業は、ユダヤ人では大変忌み嫌われた職業であったそうです。つまりそれはいつも動物の死体、今言いましたように死体は汚れたものですから、その動物の死体をいつも扱っているということで、やはりこう意味嫌われた職業なんですね。で、これは日本でも全く同じで、それがこの日本のブラック差別のこの大きな一因になっているわけなんですね。そういうことでありますから、この汚れの考え方はもう説明抜きで日本人は汚れということがすぐ分かるという、世界でも珍しいユダヤ人と共通しているわけであります。またこのみそぎって、汚れを清めるためにこうみそぎっていうことをするわけですね。それは水を用いるわけです。つまりこの水で汚れを清める。ですからこの日本の神社の境内には手水屋とか手水屋と呼ばれますが、必ずこのまずこの入ったところにこの水が置いてあって、それで口を注ぎ、そしてこの手を清めるわけですね。これは汚れを清めてるわけですね。宗教上の汚れを清めている。で、これは まさに旧約聖書でも全く同じでありまして、旧約のユダヤ人の汚れの清めってのも、これは水で清めるわけなんですね。そのことはレビ記に書かれています。また旧約の聖書のこの幕や神殿ができてからは神殿ですけれども、その拝殿の手前に旋盤があるわけですね。旋盤は水が入ってるわけです。そこで祭司が身を清める、 つまり汚れは水で清めるわけなんです。これが旧約聖書、日本の神道全く同じであります。です、まあ、ちなみにこの日本の神社の基本構造と旧約聖書に書かれている神の礼拝所幕屋の構造は、まあ、ほぼ同じなんですね。まあ、大変この面白いことでありますが、まあ、私がここで申し上げたいのは、今日の箇所、あるいはこの聖書、旧約聖書、これはなんか一見読みますと日本人で大変遠いことのように思われるんですけれども、まあ、実は非常にこう近いというですね、このことをまず理解したいというふうに思うんです。ですから、この旧約聖書、例えばレビ記などを読んでおりまして、大変退屈であるというふうにこう思われる方は多いんですけれども、そういう観点から読みますと、なるほどなという、そういうこの説明をにもなっているわけなんですね。で、何かこの日本人とユダヤ人は大変違うんじゃないか、そういうふうにこの日本人が思ってしまったのは、おそらくですね、この、まあ、アジアの 西の外れと東の外れっていう、 こう地理的関係もあるとは思いますけれども、昔ですね、このイザヤ・ベンダーさんという人が日本人とユダヤ人という書物を書いて、それがベストセラーになったということも大きいんじゃないかと、そういうふうにこう思うんですね。あの本では日本人とユダヤ人がいかに違うかということが書かれていたわけです。ただよく読みますと、あのイザヤ・ベンダさんが書いた日本人とユダヤ人はいかに違うかというのは、安全というものに対する考え方が違うということを書いているのであって、それはこの島国であまり外国の侵略を受けたことのない日本人と、それと民族の十字路で生き抜かなければならなかったこのユダヤ人の地理的な状況による安全に対する考え方の違いなのでありまして、民族性の違いを変えたものではないわけなんですね。むしろ最近は日本人とユダヤ人はこんなに共通性があるという本の方が多く売られているほどであります。さて、先ほどこの汚れは水で清められる、こういうふうにこの旧約聖書書かれているわけですが、さあそうしますと、この洗礼とは何かってことが分かってくるわけなんですね。旧約聖書自体の中には洗礼は書かれていません。新約聖書からこう出てくる、まあ、ユダヤ人の洗礼の、まあ、そういう習慣が一部あったわけなんですね。それをやはりこの汚れの清めということの習慣であったわけです。でそれをこのキリスト教会はイエス様のお言葉によって、受け入れた、取り入れたわけなんですね。つまりこの洗礼はですね、みそぎと考えられるわけですね。でしかもつまりこのみそぎ、罪と汚れの両方をイエス・キリストの洗礼は清めると、これが洗礼の意味であると、こういうふうにこう考えられるわけであります。でこの、まあ、どちらかといいますと、ヨーロッパのキリスト教は罪の問題だけに焦点を当てている傾向があるんですね。ところが旧約聖書にはちゃんと汚れってことが出てくるわけです。今日の聖書はそのことを理解しないとちょっと理解できない箇所なんですね。つまりこの実は洗礼というのは罪の許しと同時に汚れの清めを表している、そういうことを念頭に置かないとならないかと思います。つまりイエス様は、まあ、キリスト教はですね、イエス様は罪の許しと汚れの清め両方をなさってくださったと、このことが洗礼に表れているわけです。キリストは汚れも清めてくださったというのが今日の使徒言行録の聖書箇所なんですね。でこの汚れの問題というのを、やはりこの日本のキリスト教会はやはりこのヨーロッパから入ってきてますから、見過ごしてきたところが若干あるわけなんですね。でこの問題が解決されないと、日本人は神社から完全に抜けることは難しいだろうと思います。つまり汚れはどうなるのっていう話ですね。 で私は伝道の観点からもこのことを教会がきちんと理解しないとならないかと、まあ、そう考えているわけでありますけれども、そう思って今日の箇所を読むと、これは日本人に非常に理解しやすい、あるいはある人たちにとってはもうすぐに分かることが書かれていると、こういうふうに読みますと、何ともこれは興味深いものがあるわけであります。で少し長く読んでいただきましたが、これは途中で切るわけにいかないもんですから、そのまま読んでいただきました。で話はこのローマ軍のですね、イタリア隊の百人隊長ですね、このコルネリウスという人のことから始まっています。でこのコルネリウスという人はローマ軍のイタリア隊の部隊の百人隊長でありますから、これはイタリア人なわけですね。ユダヤ人から見たら外国人、異邦人であります。でこの人は、コルネリウスは一家揃って神を恐れていたと、こう書かれています。で絶えず神に祈っていたと。ですからこの神というのはもちろん聖書の神様のことを指しています。ですからこのコルネリウスという人はイタリア人、異邦人ではあるけれども、ユダヤ教に改宗した人であると、旧約聖書を信じてユダヤ教に改宗した人であるということが分かるわけです。しかも多くの施しをし、絶えず神に祈っていたと、ここ2節に書かれておりますので、この人は大変敬虔なしかも信者であった、ユダヤ教の、まあ、そういう人であったということがまず分かるわけです。でそこにこの神様が天使をお使わしになるわけなんですね。そしてこの4節にこの書かれているわけですが、天使がコルネリウスに告げるわけであります。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたと、こういうふうにこうおっしゃったわけですね、天使を通して主が。でこのあなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたと天使は言っています。でこれはですね、よく考えると非常に不思議な言葉ではないかというふうにこう思うんですね。であなたの祈りと施しは神様に聞き届けられた、覚えられた、何をコルネリウスは祈り願っていたのかという話になります。コルネリウスのその祈りは、じゃあ今日の歌詞を読んで何が叶えられたのか、何を祈っていたのか、こういうことになりますね。でこのあとペトロの泊まっているヤッファの町のカーナメシ職人シモンの家に行けと天使が言っているんです。その後にそのことを見ると、彼の祈りの何が答えられたのかが分かってきます。彼のコルネリウスの祈りは何が今聞き届けられて天使が使わされたか、それはこの後ペトロの家に行ったこのことを読むと分かるわけでありまして、つまりコルネリウスのその祈りのその本当の核心部分というのは何であったか、それはつまり彼が救いを求め続けてきたのではないか。もちろん日常のいろんな祈り願いもあったでしょう。でも彼の本当の願いは自分の救い、そういうことを祈り求めて続けてきたと。それで、どこかである時ユダヤ人に出会って、そしてこのユダヤ人が信じている神様、旧約聖書の神様が真の神様であるということ、天地の造り主であるということをこう知った。それでこの経験に一家揃って神を礼拝してきたけれども、まだ救いの確証が与えられていない。だからなおもこの道を求めて歩んでいた、そのコルネリウスに今答えが与えられる、そういうことであるというふうにこう思われるんですね。そして イエス・キリストの信仰へと導かれたと、こういうふうに言うことができると思います。それがそしてカーナメ市職人シモンの家に滞在中のペトロに導かれるということになったわけです。さて、そして9節からは今度は場面が変わって、そのペトロの方のことが書かれているわけですね。で、今度はペトロには神様は幻を通して語られるわけであります。そして12節を見ると、幻でペトロは天から大きな布のような入れ物が下がってきて、そしてその中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥ですから、あらゆる動物、そして爬虫類とか地を這うもの、そして空の鳥が入っていたというわけであります。で、ペトロにこの主がですね、身を起こして食べなさい、ほふって食べなさい、こう言った。ところがペトロは、主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。ここで先ほど申し上げた汚れということですね、このことの理解が必要なわけであります。で、この汚れというのは実は食べてはいけないものでもあるわけなんですね。これを食べるか食べないかという意味で言えば、でそれは先ほどレビ記使徒言行録の前にレビ記の11章の中を読んでいただきましたが、旧約聖書では汚れた生物を食べることはできないことが書かれている。そして汚れた生物というのは何と何と何と何であるかということも事細かに書いてあります。で、そういうものもこの天から吊るされてきたその布の中には入っていたわけですね。ですからペトロは、いやいや、汚れたものは旧約聖書の掟、まあ、具体的にはレビ記の中に書かれているわけですから、それは食べてはならないとこう書かれている、神様あなたがおっしゃった掟にこう書かれておりますから、私はそういうものを食べたことはありませんとこう答えているわけですね。で、それは先ほど言いましたように、この汚れた動物生物というのは何か毒があってだから食べたらダメだって話じゃないわけなんです。宗教上の汚れなんですね。それはなぜ宗教上汚れているかっていうのを聞かれても困るんですけども、そういうものだっていうことなんです。それがレビ記に書かれて、ですから私は食べたことがない。そうしますと、この15節で天からの声が、主の声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、こういうふうにこう声がしたわけなんですね。さあ、ここなんですが、ですからもう汚れた動物、食べてはいけないものなんてのはなくなったんだということをおっしゃってるわけです。これはペトロにとっては驚き以外の何者でもなかったと思うんですね。自分は旧約聖書の規定、神の規定を熱心に、まあ、守ってきた一人ですね、ユダヤ人として。ところがもう神は清められた、清くないものなんかなくなったんだとこう神様はおっしゃったわけですから、これは一体どういうことなのかとペトロは、まあ、びっくりしたに違いないわけであります。そうしますと、神が清めたとこうおっしゃってるわけですけども、じゃあ神様はいつこれ清めたのかということになります。神様はずっと旧約聖書で汚れたものに触れたらいけない、触れたものは水で清めるわけですね。それから食べてはいけないわけです。そのことを経験なユダヤ人は熱心にこう守ってきたはずなんですね。ところがそれを神は清めたっておっしゃったわけです。神様、じゃあいつ清めたのか、神様いつ清められたのかということになります。旧約聖書のあの汚れに関する多くのもうレビ記あちこち書かれてますね。その掟はどうなっちゃったのかという、いつ廃止となったのかということになります。さて、そうしますとですね、 ヨハネによる福音書19章の19章のですね、34節です。ヨハネ福音書19章34節、新共同訳聖書では新約の208ページでありますけれども、イエス様が十字架の上で死なれたわけですね。イエス様が十字架の上で死なれた。そして死んだかどうか確かめるために死刑執行人であるローマ兵の一人が槍でイエス様の脇腹を刺しました。するとすぐ水と血とが流れた出たとこう書かれています。まあ、血が流れるってのが分かるわけですね。で、水が流れ出たってのは一体どういうことなのかということです。で、まあ、この多くの聖書仲介者はこれは洗礼の水を予言しているんだと、私はそうだと思うんです。じゃあその意味は何か、もう少し突っ込んで考えると、これ先ほどこの簡単に駆け足で説明しましたが、旧約聖書では汚れはどうやって清めるか、水で汚れる、水で清める、まあ日本人流に分かりやすい禊ですね、それによって清めるってことが書かれていることを思い出していただきたいんです。つまりイエス様の十字架によってそのイエス様の体から水が流れ出た、これは汚れの清めであると、こう解釈すべきであるというふうに私は思うわけです。罪の許し、これはもう教会が繰り返し語っていることです。十字架でイエス様の十字架によって罪が許された、これはこれもレビ記旧約聖書の生贄との関連で言えることなんですね。じゃあもう一方、ユダヤ人がずっと大切に守ってきたことによったら、昔の日本人もそうでしたが、今でも日本人の一部が汚れということを、清めということを大切に考えて、ですから今でもみそぎをする人、水ごりを取る人というのがおられるわけですけれども、そのユダヤ人がずっとこの守ってきた汚れ、この清めもここで起こった、それがこのイエス様の死んだお体から流れ出たこの水であると、こう考えることができるわけなんですね。つまり今日の使徒言行録の10章の15節で、神様が天から声をかけられ、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない、こうおっしゃった。神様はいつ汚れを清められたのか、レビ記に書かれている旧約聖書の汚れの掟を廃止されたのか、もう必要ないと、もう清くないものはなくなったと、汚れは清められた、こういつそうなったのかっていう出来事は、それは十字架のイエス様だと、これもそのように言えるわけであります。十字架のイエス様によって清められた、だから神がもうそれは清めた、だからあなたは清くない、汚れているということを言ってはならないと、こういうことなわけですね。まあ、ペトロ自身もですね、復活のイエス様によってまた使徒として立てられたわけですけれども、ペトロ自身もイエス様の十字架と復活によって一体何が起こったのか、どう変わったのか、まあ、一つ一つ示されながら歩んでいるわけですが、今日またこのことがペトロ自身も知ったわけなんですね。あ、汚れのあの掟も十字架のイエス様によって達成されたんだ、清められたんだ、もういちいちみそぎをしたり水ごりを取ったり、外出先から帰ってきた時汚れたものに触れたかもしれないと言って、ユダヤ人は家に入ったらまず手を洗うわけです。これは不潔だから手を洗うんじゃなくて、汚れを清めるためにユダヤ人は手を洗うわけですけれども、その必要もない、そうなくなったということなんですね。イエス様の十字架によって、そのことが今日明らかとなった、まあ特筆すべき決定的な章の一つであるということが ができるわけであります。そうしますと今度はこのペトロがこの神の導きによって先ほどのローマ人の百人隊長コルネリウスの家に訪れるわけですね。そして28節を読みますとペトロが言っています。あなた方もご存知の通りユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられていますと。つまり律法によれば旧約聖書によればユダヤ人が異邦人と交際する訪問することは禁じられているとペトロは言っています。でそれはですね先ほど言いましたように異邦人というのは外国人というのは旧約聖書の律法を知らないわけですね。ですから死体であるとかあるいは汚れた動物、まあ、いろんな汚れがあるんですけどもそういう汚れたものに触れたかもしれない、あるいは汚れた状態にいるかもしれない、で清めていないかもしれない、だから異邦人と交際しないという話になるわけですね。ですから汚れが自分に移らないように異邦人と交際しないと、これが旧約聖書の律法の言わんとするところであるとペトロが言ってるわけです。しかし先ほどペトロが神様から天の幻で示されたようにもう清められたと、それは十字架によって清められたわけですが汚れが清められた、だから異邦人も何もなくなった、汚れた人ってのもいなくなったということでここに来ましたとこう言ってるわけなんですね。つまりもう汚れた人というのはいなくなった、汚れたものというのもいなくなった、触れてはいけないものというのもなくなった、食べてはいけないというものもなくなった、これはすべてイエス様の十字架その尊い捧げ物によるんだということであります。ですから日本人もですね、まだ知らずにこのいる人はもう教会以外にたくさんいらっしゃるわけですけれども、もう神社に行ってお祓いを受ける必要はないんです。みそぎをする必要もない、水彫りを取る必要もない、これは全部イエス様が十字架で清めてくださった、こういうふうにこう言えるわけであります。さてコルネリウスは旧約聖書ユダヤ教は知ってその作法に従って神を信じてきたわけですが、イエス・キリストを全く知らなかったわけですね。けれども最初に見ましたように経験に神を信じ救いを求め続けていたので、このイエス・キリストを知るに至りペトロを通してそして信じる出会うわけです。ですからコルネリウスは全くイエス様のことを知らなかったけれども、へりくだって経験に神を求める救いを求める思い、それを神様が顧みれあなたの祈りが聞き届けられたとおっしゃって、そしてイエス・キリストの信仰へと導かれたということになります。それはイエス様が三条の水訓マタイ7章7節などでおっしゃっている、求めなさいそうすれば与えられる、この求めなさいは本質的な意味で言えば救いを求めなさいということですね。救いを求めなさい、それはたとえ今イエス様を知らなかったとしてもやがてそこに導かれる、そして救われる、こういうことをおっしゃっていることであります。それは全部イエス様が汚れを清めてくださったからであると。ですからこの日本にもそして世界にイエス様のことを知らずにですね、しかし敬虔な思いで救いを求め続けている人は大勢いらっしゃると思います。その方々が必ずこのイエス様のところに導かれるようにと私たちは祈りによって取りなすことができるわけであります。そして私たち自身もですね、もう洗礼を受けてクリスチャンとなったから求めることは終わりだということではないわけです。ペトロ自身がこうやって次々とキリストの新しい恵みを教えられていっている。私たちも さらにですね、新しいキリストの恵みを求め続けたい。そして神様はそれに応えてくださる。このことを今日の聖書から確信させられるのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは何も知らなくてもへりくだった敬虔な心からの求め願いを聞き入れてくださる方であることを感謝いたします。どうぞ救いを求めるすべての人に主イエス・キリストというお答えが与えられますようにお導きください。また私たち自身もなお新しい心歌をあなたに捧げ、主の新しい恵みを受けることができますようにお助けください。兄弟姉妹たちのこの一週間の守りをどうぞあなたがなしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。